画伯と大橋の大魔王はお年頃、
キリュウカズマだ何
っていうねゲームをねやっとできるようになりまして、
久しぶりに聞きましたね。また、
はい、はい、キリュウカズマ竜が如く
6
ね、
はいはいはい、
命の歌っていう、
はい、
もうたけしさん出てくるんですよ。もうそのまんまなんですよ。
ビートたけしさんがってことですよね。はいはい。
もういねんだよおめえ。ちょっとやってみるよみたいな。内緒の話してなんだよおめえ。とか言ってて、もうほんま、もうそのまま。
はいはい。
なんかその、一応ヤクザなんですよ。
はい、
ヤクザって言うていいかどうか知らんけど。
はい。
まあ組の親分さんなんですけども、
はいはいはい、
その、そういう感覚、いつもアウトレイジみたいなイメージしてたんですよ、僕。
はい。
なんでバカ野郎みたいな感じのイメージしてたんですけど、
まあ、
もう、
ははは
そのまんまなんですよ。
あ、そのまんま。
もう今ね、病院入院してる時暇でもうちょく帰ってきてるんだよみたいな話するんですよ。
世間話やな。
ええ、
はい。
で、今回舞台になってるのは、尾道なんです。
あ、尾道。
はい。
なるほどね。はいはい。
道をするわけですよ、桐生さんが。
はい。
はい。尾道なんですよね。まあ、ようできとるね。
相変わらず、
うん、街並みとか、
ああそうですか、
ようできとるっす。
ああなるほど、
はい、
まず前提として、龍が如く6っていうのは、
はい、
プレステ4のゲームですよね。
そうプレステ
4、プレステ4の本体がないとかあるとかっていう話をされてたと思うんですけど、
はい、ご購入されました私。
あ、はい、そういうことですよね。
はい、
この第一スタジオハート見たらプレステ4の箱があるなと思ったんですよね。
そうご購入されました。
というわけで
3よりちっこいっていうね大きさが ね。
なるほどなるほど、
はい、
ついにそのまま購入なされて、龍が如く6ができる環境に荒らさられるわけですけれども、
そうです
それでまあプレイされた結果、
プレイ
された結果できとるなと。
できとるな。もう6作品目じゃないですか。だいぶ街並みもね1作目に比べて変わっとるわけですよね。
なるほど。
僕はよくね間違うんですけども、
うんうん、
いろんな間違いあるんですけども、龍が如く影響で、
はい、
で僕神道のその師匠には、ようお前は漫画とかそういうものに影響されすぎてそっちの方が常識になっとるってめっちゃ怒られるんですよ。
はい、
うん、あかんことなんですけどね。
ほ
う
ほ
うほう、はい、そんなもんお前への突っ張りもならへん知識じゃってめっちゃ怒られるんです
よ。まあまあまあいろんな世の中には役立つこと役立たないこといろいろありますけれども、まあ、でも知っててそうなことはないと思いますね。それはいいと思いますけども、まあね、はいはいはい、うん、
でそれねお前プレイしとるわけなんですけど、おじさんのはるかちゃんがですよ、
はい、
おじさんのはるかちゃんがもう二十歳前ぐらいなんですよ。
もうええ女じゃないですか。
そうですよ、もうだって15、6年経ってる設定になってるんじゃないかな。
それはやっぱり時流れます ね。はい、
でそれであれですよ、
うん、
子供できちゃったって。
はるかに、
うん、
子
供できちゃったって。
そのおじさんって言ってる場合じゃないじゃないですか。
そうですよ、おじいちゃんになりますよ。本当子供がはると1歳の子供がおるんですよ。
そんな知らん間に、いつの間に
桐生さん知らん間にね、
ほんまに、
ね、作ったもんやから「何?」って言うて「父親はどこのドイツだ」って言うて、
はい、
まあ言うて父親探しに行くって話ですね。
あ、そういうこと、はあ、そら何ってなるわね。
なりますよそれは。
あ、そうですか。
一応会って話をしないと俺の気が済まねえ、
うん、
みたいなね。
なるほど、うん、
まあ、これはもうストーリー全然言われへんから適当に言ってますよ。
ほうほうほう、はい、まあただでもはるかに子供はできたと。
そうなんですよ、まあ、それがまあ、謎読んでみたいな感じになってるんですよ、ね、あ、
そういうことですか、
はい、
なんかアイドルになるとかならんとかって言ってたのに。
アイドルになって、
はい、
前作でね、引退するんです。
あ、そういうことですか。
衝撃的な発言をして。
あ、そうですか。
桐生一馬さんは私のおじさんで家族ですって言って、
は
あ
は
あ、極道に育てられた元アイドルみたいな。
はあ。
毛嫌いされるわけですよ。
なるほどね。
うん、
はははは。そこから、その次が、6の今回のお話と。
そう。
なるほど。
はい。で、まあ、いろいろごたごたあって、近江連合とかいろいろごたごたあって、
うん、
無所に入るわけですね、桐生さんが。
うんうん。
それはなぜか言ったら、もう綺麗な体になって、
はい、
仇として、
はい、
新たに一歩踏み出したいという思いで、3年間無所に入るわけですよ。
はい、なるほど。
第1作でも入ってますけどね、10年ぐらいね。第1作目でもね。
なるほど。
はい。
キリュウカズマは一体いくつになってるんでしょうか。
僕と同じぐらいじゃないかなと思うんですよ。
龍が如く6時点でっていうことですか、あそういうことですか、
四十八区ぐらいにあるなってるんじゃないかなと思うんですね、でも計算したらね、
なるほどね、
うん、
そういうことですね、じゃあはるかと会った時は四十手前三十後半ぐらいだった、
そうですね、そうだ10年間無所入ってますからね、二十、はいはい、歳ぐらい二十そこそこの時から錦、
はい、
というね、錦、はいはい、山っていう、
はい、
同期っていうか、うん、同僚がおって、
はい、
で無所10年間入ってますから、
ほう
彼は、
うん、
出てきて30何もおかしないですわね、
あまあそりゃそうでしたね、うん、はい、そういう計算ですか、
おじさん釘耳の可愛い声でね、
はい、
はい、言われるわけですよ、言われたいですよ僕もどっちみちやったら、はい、どっちみちやったらね、
どっちみちやったら、
まあでもこんだけね喧嘩売られるおっさんもいないですわもう道歩いてたらもうてめえこの野郎言うてくるわけですから
すごいもうおかしいなと思いますけど ね、
ね
えー、はい、うん、
まあ今回いろんな要素が入ってですね、はい、まあ、面白いですね、
あ、
はい、
まあ毎作毎作あの楽しい面白い評価の高い作品ですけれども、
うん、
その中でもやっぱりあのようできとんなと改めて思われるわけですね、
はい、うん、なるほど、なかなかですよ、なかなか、その前にファイナルファンタジー15をやっとるわけなんですけども、
はいはいはい、あなるほどね、
はい、
あの PS4 のタイトルが、
うん、
いくつかあのあったわけですが、まあ、ついに今回の PS4 本体の購入によって、
うん、
それらがプレイできるようになりましたと、
はい、
いうところですか、
もう時間見つけてね、ちょっとずつちょっとずつ睡眠時間を削りながらですよやるわけですよ
何が大事なのかということになりますけれども、はい、
まあね、
はいはい
はい、
まあ、楽しいものは、はい、それはそうです、それも大事です、楽しいですね、はい、
っていうゲーム紹介でしたけども、
はい、
あのですね、宗教ライトというのに以前出まして、
ロフトプラスワンウエストの宗教ナイト、
はい、
はいはい、
出まして、
はいはい、
その、司会進行してたあのニポポさんっていう方がいらっしゃいます、
はいはい、
からちょっとね、お仕事の話をちょっと振っていただいてですね、
はあ、
ひょっとしたらその仕事するかもしれないよっていうね、
はあはあ、
ことです、
告知ですか、なんか
告知、まあ、ちゃんと決まったら言いますけど、
はあはあはあ、
はい、
なんかもやっとしてますけども、
あ、はいはい、
なんかその宗教関係のお仕事ということですか、
まあ、それをネタにした、
は
あ、とある地上波の番組ということなんですけど、
ほうほう、
はい、
あ、それのお仕事のオファーがあったと、
そうそうそう、
ほう、なんかやっぱり人の縁とは不思議なもので、
そうです、
いろいろつながっていくわけですね、
ありがとうございますって話で、
まあそりゃそうですね、はい、おー、そうですか、ちょっと気になりますけれども、
ただし聖天テルジョーじゃ、ずーずーずーずーずーずーずーずー聖天テルゾーじゃねえっつーね、
なるほど、ね、あ、そういうことですね、はい、なかなか、まあ、ちゃんと決まったらね、お話ができることなのかもしれないですけど、うん、まあ、結構デリケートな感じがしますね、
そうですね、
取り扱ってるテーマもそうですけれども、そうそうそうそう、はい、
顔モザイクかかってるかもしれない
しあ、そういうことですか、
はいはい、
あ、なるほど、まあ、ちょっと詳しく決まったらぜひ、
はい、
お知らせいただきたいですけれども、
モザイクかかってたら面白いですけど ね、逆にね、
むしろそっちの方が面白いと思いますけども、ね、はい、
またね、それが決まったら
はい、
またご報告させていただきます、
はい、気にな
る、よろしくお願いします、
お願いします、はい、
まあ、長々と話になりましたけど、
はいはい、
まあ、終わりの回で、
はい、
一つね、
はあ、
皆様に、
ほうほう、
やっぱりこの医学とかいろいろ言ってきましたけども、
はいはいはい、
人生の中でですね、
はい、
大きいな、話が、
話が大きいですね、スケールが大きい、
文句言いたい時とかさ、
はい、
愚痴言いたい時とかさ、ありますでしょ、愚痴はね、言うのは一人に決めとった方がいいんです、言うんやったらね、うん、
はい、
親友とかね、
はいはい、
もう誰かし、ほんまに心を開いて信用できる人間にだけ言うとけばいいんです、はい、愚痴なんて、じゃないと何歩積み重ねてきて10積み重ねてきて20積み重ねても0かけたら0なるから、
うん、
愚痴は0なんで、
はい、そうですね、
私の名は0なんで0なっちゃうんで愚痴は言わない方がいいです、もうそれと一緒で、ね、文句も一緒でね、
はいはい、
休憩時間、まあ、会社とかそんなんもいろいろあるけど、なんかこう集まった時にね、やったら人の文句言う人いるじゃないですか、
まあいますね、
今職場こんなんでね、はい、職場の悪口ばっかり言う人とか、おるじゃないですか。
いますね。
じゃあやめろやって話になるでしょ。
まあそう、
文句言うて嫌なんてやめろって。
そうね、
なんでやめへんねんって話になる。
そうですね、本当に
少なからずともお金も取るんやから、
はい、
自分の仕事こなせと、
はい、
人のこと気になる前に、前も言いましたけど、人のこと気にする前に自分のこと気にしろと、
本当にね、
なるわけですよ。でね、僕はずっとそれをね、
はい、
あの昔は言ってたかもしれない、さすがに、確かに、
はいはい、
うん、でも今は言ってないんですよ、
はい、
もう文句言うのもアホらしいし、
はいはい、
自分のやるべきことをちゃんとやって、与えられた仕事以上のことをすれば、
うん、
絶対なんか結果がついてくるやろうと信じて行動してたんで。
おっしゃる通り、
やっぱりその通りで、あのちょっとね、
はい、
ちょっとあのいつもやってくれてるから言って、
はい、
何もかちょっと包んでくれたりとか、
はいはい、
するわけですよ。ほら見たことかと。
ああ、そうです ね,
ね。これはね、文句言うてない人が、
うん、
素直に偏見なしで頑張ってる人の、
はい、
これは結果やと、
はい、
いう話です
わ。それはもう全くその通りだと思いますよ、はい、本当にあの文句とか愚痴言って前進むんだったらいいんですけど、そうじゃないと、
うん、
あの状況変わらんから、自分があのその与えられた仕事というか、与えられた仕事以上にね、邁進してたら、
うん、
勝手に答えっていうか、あの結果ついてくるんで。
そうですよ、
ほんまに、突き進んでたら、
うん、
そこの行った先にはいいこと待ってるはずなんで。
待ってます、
はい、あの幸せは歩いてこないじゃないですけど、うん、あの向こうから歩いてきてくれるわけじゃないんで、
はいはいはい、
自分からあのもう自分から歩いていかないと。
そうですよね。
そうです、
だからいつもな、ずばなんかなんていうんですか、あのなんて言ってんですかね、その自分の同期でもいいです、
はい、
あのちょっと先輩でも後輩でも何でもいいですけど、
はい、
その人と自分を比べたらダメっていうことですわ、
はい、
自分は自分、
はい、
人と比べて何ぞや正解にじゃないですけど、あなたは一人だけなんだから、あなたはできることしたらええし、
はい、
他人が困ってたらそれはフォローしてあげなあかんでって、その間違えたから言うて、なんだよあの人いつも間違えるんやろみたいなことを言うのも間違いやで、はい、あんたも間違えるやろ言
う
て、
うん、
ずっと正しいわけじゃないやん自分がっていう、
うん
うん、っていうね、
はい、
ことですよ、
はい、
だから文句を言わないということを、
はい、
皆さんに宣言いたします。
なるほど、宣言して、
はい、
なるほど、
文句を言っちゃダメです。
なるほどね、
あのね、ネタにするんでもやっぱりあるやん、なんかその面白いネタと、なんか赤あの人が聞いてる人が不愉快になるネタと、
はい、
人が聞いてる人がね、なんか愉快になるネタやったら別に構わないと思いますよ、はい、聞いてる人が不愉快になったらあかんわ。
そうですね、あとまあその人がいないところで言うのが掛け口になってしまうの
も、うん、
ないですしね、
はい、
その人の前で言えるんやったら、
うん、
まだそれは悪口じゃなくて指摘だったりするわけなんですよ、実はね、
はい
はい、あのまともにその人のことを思ってこうした方がいいよとかってその人の前で言えたらいいけど、それを人の前で言えずに、うん、そのまあその人がいてないところで話をしたりしないようにね、
はい、
本当に思いますよ。
今ちょっと大橋さんも気持ちこそってたね。
いやちょっと今鼻が詰まったのもあったんですけど、いやいや、まあ、ほんまほんま、あの前の方にね進んでいきたかったら、
はい、
そういう風ななんかあの人間なんであるのはあるんですけど、
うん、
そういうところをなんか周りにぶちまけてもいい思いないですから。
そうですよ、はい、だって自分のペースでね、
うん、
あの仕事なんてしてたらダメなんですよ、
はい、
会社が求めてるのはあなたのペースじゃないんです、会社のペースやね。だから自分のペース以上にやらなあかんのですよ、はい、仕事なんて、
はい、
っていうことですわ、
はい、なんかあの最近はあの後半の部分で随分気真面目な話といいますか、
はい、
お話をするわけですけれども、
不器用ですから、
私不器用ですからというところで、はい、本当にね、
ほんまにそうですよ、
はい、
はい、もうみんなね、あの僕はねこういう人間ですから、
はい、
まあ、失敗してきたというか、まあいろいろ、まあ、40、50手前になってもまだね、あのこんなんですから、やっぱ僕みたいになってほしくないんで。
なるほど、
ね、その自分が伝えられることは全部伝えたいなと。
なるほど、
それが大魔王です。
はい、
はい、
それが大魔王出ましたね。
説教みたいなするのも嫌やし、ね、こういうのはやっぱり、はい、あのちょっとあ言うてたなあのさんと思って、あ言うたらあかんねんなって思って自己市民のも手かなと思いますよ。
そうですね、
はい、
はい、まあ説教というよりもあの先ほど文句を言わないということを宣言しますとおっしゃったので、
ええ、
に対して言うわけではなく、まず自分に対して言ってるということだと思うんですよね。
そうですね、はい、
そうそう、あの自分が実践できるようにっていうところの宣言ですよというところと、うん、はい、と私は思いました、
はい
はい。まあ、というわけで今日もお話をしてまいりましたけれども、なんか、ちょっとあの大橋の調子がいまいち
で、そうなんですよね、
やっぱりあのしんどいなというところがありまして、
そうそうそうそう、
鼻声になってますけれどもね。
やっぱりね、だから今日大橋さんも喋らさんようにね、明日の競馬の予想とか聞かんようにしようと思って
そうですね、はい、あのまあ、この収録日がね、うん、あの実のところ申し上げますと、あの昭和の日ですよ、
はいはいはい、
昭和天皇の誕生日4月29日、あのかつて天皇賞春が行われてた日ですけれども、あの昭和天皇が存命だった時はですね、
はい、
あの今競馬は土日、中央競馬はね、
うん、
でまあ場合によっては月曜日が、まあ祝日だったらその日もやってるとかっていうのが基本ですけど、
はい、
昭和天皇が存命だった時は春の天皇賞は絶対に4月29日にやってたんですよね、
はい、
曜日関係なしに、
はいはいはい、
もうだから、まあ、あの4月29日という日が来ると、あ、今日は天皇賞の日っていう風に思われてたオールドファンもいらっしゃると思いますけどもね。
なるほど、
というわけで、まあ、今年2017年は明日4月30日が、
はいはいはい、
天皇賞春なんですけれどもね、もうあの予想も何もないですけれども、
はい、
まあ固い決着になるかどうかというところですね。
うん、
はい、
やっぱりね、
はい、という感じでしょうか、はいはい。
この間ね、ちょっとマンついたんでね、
はあ、
はい、
ああ、
ね、
まあまあまあまあまあ、いろいろありますけれどもね、
はい、
あの最後の最後で振っていただきましたので、
はいはいはい、
ちらっとだけお話ししましたが、はい、まあそんな感じで、今日もお話をしてまいりました。
はい、
来月はちょっとまた、うん、あの調子戻しまして、
はい
はい、あの元気にっていうか今回もまあなんとか元気に声は届けられましたので、また来月6月9日もですね、
はい、
ちゃんと元気に声を届けたいなと思いますよ。
わかりました、
はい
はい、
そんな感じでしょうか、
はい、
今回は
よろしく、はい、
よろしくメカドック
。お、言うと思いました今自分も言おうと思ったんで
やっぱ一心伝心テレパシーというところでしょうか。
そうですね、
はいはい、というわけであの本当にあの皆さんあの季節の変わり目まだ、うん、もうちょっとやっぱり肌寒い感じもしますので、でまた急に暖かくというか暖かさを通り越えて暑くなった時に体調子崩されないようにということを記念いたしまして、
うん、
大橋からのご挨拶とさせていただきます。
はい、
はい、ではまた来月も元気に皆さんに声を届けたいと思います。
なるほど、さようならだ。
アディオス